皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、3月の半ばということで、どんどんとね、今年も進んでいっているかなという感じもしてしまいます。徐々にね、いい気候になってくるのかなと思いますけども、やはりね、温暖化問題、いろいろ課題があって問題は厳しいという状況は変わらないんですけれども、今日も少しスポーツ界に関するニュースなんかもお伝えしていきたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけども、消えゆく流氷、30年で厚み3割減、漁業への影響もということなんで、地球温暖化の影響で北の海の風物詩である流氷に異変が起きている。面積の縮小にとどまらず、氷の厚みもこの30年間で3割減っていたことが北海道大学の研究で明らかになったということなんですね。で、このままでは将来もう流氷が接岸しない年もあるというようなことも予想され、漁業への影響も懸念されているということなんですね。で、これ北海道大学低温科学研究所の先生がですね、オホーツク海南部を対象に気候変動が流氷に与える変化を解析したということなんですけども、それによるとオホーツク海南部流氷10年あたり 7.4 センチのペースで薄くなっている。1990年では平均で約73センチあった厚みが2020年には約51センチへと3割も減ったということなんですね。で、これ、人工衛星で、ずっと観測していて面積が減少傾向にあることは指摘されていたんですけども、氷の厚みも減少を続けているということが示されたということなんですね。この北海道大学の先生教授は、私たちがこれまで考えた以上に流氷の減少スピードは速いことが分かった、この流氷の変化に、流氷の量の変化について、分析したところ、温暖化の影響は、あってですね、1990年代に入ってから急に減り始めた。で、このオホーツク海の北西部では、世界平均の3倍のペースで気温が上昇してきていて、それが流氷の量の減少につながっているということなんですね。で、このまま地球温暖化が進むと流氷はどうなるのかということなんですけども、温室効果ガスの排出を低く抑えた場合でも2050年の流氷面積は、3分の1に縮小するということなんですけども、この将来流氷がこれほど減ってしまうのかということで、結果が、見てびっくりしたということなんですね。予想以上に、大きいということです。で、このままでは将来都市によっては北海道の沿岸で全く流氷が見られなくなる可能性もあると。じゃあこの流氷が減るとですね、海の生態系や漁業にどんな影響があるのかっていうことなんですけども、もう一人の北海道大学の先生がですね、植物プランクトンが育つのに欠かせない鉄分が十分に供給されなくなるということなんですね。流氷にはこの大陸のアムール川などに、あった鉄分が豊富に含まれている、これで、海に鉄分が放出されるんですけれども、流氷が少なくなるとその、鉄分が、来なくなるということなんで、北海道沖は、世界的に見てもすごい高い漁業生産量誇り、豊穣の海と呼ばれてるんですけども、こういうことがもうね、なくなってしまうんじゃないかということで、この流氷の量が減れば鉄分の供給が滞り、植物プランクトンが減ってしまう、その結果オホーツク海だけでなく三陸沖などでも海の豊かさが損なわれる恐れがあるということで、 やはりね、温暖化問題、気候変動問題がね、さまざまな、ことにまあ影響してしまう、それもね、悪い影響になってしまうということが、ここでも、研究の成果として報告がされているということですね。で、もう一つね、スポーツ界ということなんで、ウィンブルドンも IOC も脱炭素に動くということなんですけども、この熱中症のリスクとか雪不足、これを招く地球温暖化っていうのは、スポーツを楽しむ機会の減少につながるということなんで、気候変動対策にスポーツ界も危機感を持って取り組み始めましたっていうね、ニュースなんですけども、まあ気候変動がね、及ぼす悪影響、すでに出ていて、スポーツ界でも例外ではありません。テニス四大大会のイギリスのウィンブルドンね、サステナビリマネージャーっていうのがいらっしゃって対策の重要性を語ったということなんで、これは日本のプロスポーツ関係者向けにオンラインセミナーで、語ったということなんですけども、ここではですね、ウィンブルドンでは提供する食事の食材は可能な限り国内で調達、まあ、地産地消ということですね。で、この排出量レベルをね、3段階で示して来場者の意識に訴えているということなんですね。それからコートを整える芝刈り機は電動に切り替えたということなんで、そういうこともね、取り組みというところから紹介されたということなんですけども、このセミナーがですね、スポーツフォースマイルプラネットリーグというね、世界のトップの団体の本気度を日本の皆さんにも知ってもらいたかったということで、おっしゃってるんですけども、まあ、この方もですね、すごく経験があって日本で、いろいろね、貢献をしているということなんですけども、脱炭素に向けたスポーツ界の動きは2018年、COP24 で国連と、国際オリンピック委員会 IOC ですね、 IOC がスポーツを通じた気候変動枠組みの、指導して弾みがついたということなんで、現在250団体が参加をしているということなんですね。で、これ IOC はですね、これまで参加の国地域の約2割が2100年には海に沈んでしまうという科学的予想から、今動かなければスポーツができなくなるというね、危機感を持って行動しているということなんですね。で、まあ、これはもう世界中にこうね、広がっていき、日本でもね、いろんなもう取り組みもされているということなんですけれども、で、こちらですね、2010年、スポーツ組織に持続可能な社会のための取り組みや情報を提供するグリーンスポーツアライアンス、ね、これが発足したということなんですけど、まあ、2010年ぐらいからですね、これはスポーツ界でも取り組みが進んできたと。で、2015年パリ協定ができ、COP24 でね、この枠組みができたということなんですけども、2020年には、国連と IOC が共催して、スポーツサステナビリティサミット、スポーツポジティブサミットが始まったということですね。で、2021年には COP26 で新基準が発表されたり、2030年、CO2 排出半減を目指す。で、スポーツ界もですね、2040年には、CO2 の消費排出量ゼロを目指すというね、この記事が紹介をされているんですけれども、これに対してですね、ちょっと反論というか、まあ、なんて言いますかね、批判的な記事も載っていまして、この、 文筆家の方がですね、まあ、この新聞の記事に対して出てるんですけども、この手の気候変動対策の記事を読むといつも欺瞞を感じるとね、まあ、ウィンブルドンね、このグランドスラム大会出場するためにプロのテニス、テニスのプロ選手ってね、いろんなポイントを上げるためにツアーをね、行って、それ世界中を飛び回ってて、飛行機で飛び回っててすごく CO2 を出してるんじゃないかとね、そこにこうね、着手しないでこういうふうなことを言っても、まあ、なんていうかね、欺瞞になってしまうんじゃないかということでね、伝えてて、将来スポーツができなくなる危機感によって行動しているとは全く思えませんというか、ね、ことも言ってるんですね。で、この方だと気候変動対策の必要性を訴えるために、今年はウィンブルドンを 開催しませんぐらいのね、ことを言えばテニスファンの意識も変わってくるんじゃないかってね、そういうことで意識の高さを売りにしてるっていうようなことにもなる、つながるのかなと、ね、そういうね、商売道具の一つになってる。もちろん何もやらないよりは何かをやる偽善の方がマシですということも言ってるんで、まあやらないよはマシとは言ってるんですけども、ちょっとね本質的な対策までは言ってないんじゃないかという指摘もあって、まあこのあたりねすごく難しい問題なのかなというふうにね私も思います。スポーツをやるいろんな、まあスポーツだけじゃなくてね、いろんな、人々が経済活動それから文化活動ね、いろんなことをする上で、環境への負荷っていうのはあって、じゃあ全部やめてしまえってことには、なりませんし、対策をねうまくしながら、CO2 を出さないでねやっていくっていうことがね重要かというふうに思いますけども、いろいろ考えさせられる、記事かなというふうに思います。で、そんな中でですね、私たちが、関係しているタンタンエナジーね、電気の小売会社、福知山市にあって福知山の地域のために、ね、地球環境のために、営んでいますタンタンエナジーがですね、今回、福知山ユナイテッドとオフィシャルパートナー契約を、締結したということなんですね。これ福知山ユナイテッドって、ね、聞かれてわからない人も多いかと思うんですけども、これは福知山を夢応援の街へということで、スポーツを通じて福知山の、子どもたちや関わる皆様にね夢を持つことや挑戦すること、応援し合えるきっかけを提供する、総合型地域クラブを目指している。ユナイテッドの名のごとく学校、競技、地域、年代、さまざまなものが協力、団結し合うことが当たり前の街にするというようなことでね、まあ、スポーツを主に、やっていくんですけども、そこで地域づくりをやっていく、夢が、現れる、夢を作っていくというね、またホームページ見てもらえばいいかなと思うんですけども、今回、タンタンエナジーはそれに、協力をしますよということで、オフィシャルパートナー契約を締結をすると。で、タンタンエナジーはですね、京都ハンガリーズ応援キャンペーンなんかもしておりまして、京都の地元の、ね、バスケットボールチームとの連携というようなこともして、タンタンエナジーが、ただ単に電気を売るだけでなくてね、いろんなあの地域貢献をしていく中で、スポーツとの、連携ということで、地域づくりということも、ね、やっていくということで、紹介をさせていただいたところであります。スポーツといえばですね、プロテクトアワーウィンターというね、私たちの冬を守ろうというね、略して POW という世界的な枠組みと、POW ジャパンということで、日本にもあって、そのあたりもね、スポーツを通じて深刻なね、中で温暖化対策をやっていこうというね、ところもありますので、またそのあたり注目していただけたらなというふうに思います。ということで、今日の京都発温暖化防止を終わりたいと思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りをいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。